グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。ここはグローバルヘルスカフェ。国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めています。その田村マスターとカフェの常連客、国際社会経済研究所の藤沢久美さんがリモートでお話をしている相手は、なんと前にこのカフェのマスターを務められていた明石秀親さんです。当時はもちろん NCGM のスタッフだった明石前マスター。今は一体どこで何をされているのか、そばで一緒に聞いてみましょう。
明石マスターお久しぶりです、
はい、明石マスターがお久しぶりです。お元気ですか？
まあ、なんとかやってます。
何を今されているって聞いていいですか？
京都で短大生をやってます。
え、
短大生？何勉強しているんですか？
美術、アートを勉強してます。
ごめんなさい、笑ってはいけないところですかね。
はい、日本画を勉強しております。岩絵の具を中指でこうやって研ぎながらやってます。
え、 NCGM にいらした時に日本画を描いてらしたんですか？
はい、何にも描いてません。
いや、絵でも描いてみるかって言って、はい、自分で家で描くなら分かりますけど、はいはい、なぜ大学に行こうと思ったんですか？
日本画って正式に習ったことないじゃないですか。
はい、
最初はなんかこう3ヶ月ぐらいで習えるとこないかなって探したんですね。そんなのはありませんで、それでじゃあ一番短いところでって言ったら2年の短大かなと。
絵画教室に行こうと思ったら、はい、いいとこなかったから大学受けちゃいましたっていう。
大学生になっちゃいました。
さすが明石マスターですね。
ですね。
ということは毎日、はい、うん、おそらく10代の人たちと一緒に講義を受け、うん、作品を作っているということですか？
まあ、おおむねそういうことになります。
すごい。
だから、まあ、最初の新刊コンパみたいなのをやってくれるって言うから、っていいなと思って、うん、明石さん何飲みますとか言って、コーラですかとか言って、あれビールないよなみたいな感じです。
未成年ですからね。
うん、ですよね。でも明石マスターあれですよね、NCGM におられる時もなんかロゴとかいろいろ書かれてましたよね。
そっか、じゃあ絵心はあった。はい、でどうですか、お医者さんかつそういういろんな国の医療の仕組み作ったりするお立場から美大生になったことでどんな発見がありました？
この間公衆衛生学会にちょっと災害のやつで発表したんですけど、使ってる脳が違うなって感じですよね。なんかこう絵描くときってスケッチに行くじゃないですか。うん、それでなんかこう光を感じよう、色を感じようと思うわけですよ。
うん、
それでそれにどうしたらいいのかなって、こうずっと見てれば絵が色が見えてくるかなと思うけど、必ずしもそうでもなくて、モネの網膜が欲しいなと思ったぐらいなんですが。その話と実際に今度公衆衛生学会で発表するって、なんか数字とかグラフとかがあったりするじゃないですか。だから全然こう使ってるのは違うなっていうか、とにかくそういうのが発見ですよね。まあ、とにかく今まで違うことやってたんだなと思いました。
じゃあ今もう本当に国際保健のことを考えるのは学会とかでの発表ぐらいで、うん、一学生として国際保険を見るとかそういう環境はないっていうことですか？
国際保険は見ないな。でもなんかね、アート系に行き出してから、なんか今までの医療とつながんないのかなと思って、それでふと思ったのが、あれ、アートテラピーってなんかあるなと思って、うん、認知症の進行を抑えたりとか、
うん、
クオリティオブライフを上げたりとか、うん、そういう効果があるらしいんですよ。それではこれ使えないかなと思って、クレヨンとかを買って、
うん、
まあね、認知がそんな進んでない人でやってくれるかなと思う人に声かけたんだけど、うん、みんなね、私絵はダメなんですみたいな、 だから、なんていうのかな。絵って多分、敷居が高い。
うん、
たまたま私、ニューヨークの工房に出したら受かっちゃって、なんか工房展があって、それでそれはニューヨークでやるっていうから、ニューヨークに行ったんですよ。
すごい
作品を、
まあ。とにかくそれで行ってですね、はい、向こうで別の人に会って、一緒に工房展出した人に。
うん、
話を聞いてたら、その人もなんか画廊もやってて絵も教えてたことがあって、小学校かなんかで、うん、そうしたらやっぱり言ってたのは日本の教育って、
うん、
受け身の教育ばっかりで、うん、自分が発信するっていう教育がないと、あんまり、
うん、
例えば絵がね、うまいか下手かって必ずしも言えないじゃないですか。下手馬の絵もあるし、
うん、
ピカソの絵が下手だって言ったら下手かもしれないわけじゃないですか、
うん、
だからなんていうかな、そういうことに対してうまいとか下手とかのジャッジが入っちゃう、判断が入っちゃうので、それで子供たちがその素直に絵を描いて、こんなのできたのっていうふうには言えなくなっちゃってる。だからそれが大人にもつながっちゃってるから、いや私絵が下手なんで描きませんみたいな、そういう反応になるんじゃないかなと、そういうふうに思っちゃったりもするんですよね。
そうすると明石先生の存在はみんなにすごい希望を与えるじゃないですか。私仕事辞めてから絵を始めました、描いてみたらニューヨークの工房で来てくださいって言われました。いやだって普通会社を辞めてから大学で絵を学ぼうなんて、はい、私には才能がないわと思って、
はい、
怖くて絵を描くどころか試験なんか絶対受けないですよ。明石先生のそのチャレンジを皆さんにお話しするだけでもすごい、はい、って
思いますね。うん、
まあそうかもしれないですけどね。
マスター今楽しいですか？
なんか楽しいですよね。なんかこう自分でこう作り出す、
うん、
楽しいんだけど本当はどうやっていいのか分かんないですよ。そのよく分からないから、
うん、
だからちょっと私が無謀にも洛中洛外図を卒業制作で書こうとしてるんですが、
すごい、
だから分かんないのに金箔、今金箔を使わなきゃいけないんですよ、うん、ちょっともう年だなと思うんだけど、箔を置くときに手がなぜか震えるんですよ。それ
と、マスターそれだけ今もうなんかお話聞いてると、はい、こうアート美術にどっぷりな感じがするんですけど、ちょっとネジを元に戻してみて、その今のお立場から国際保険、
うん、
どんな風に見えてきますか？
どうですかね。国際保険って、うん、医学とか保険とかいうサイエンス的なね、
うん、
ものだけではちょっとできないじゃないですか、うん、なんていうの、うん、サイエンスじゃない、例えば社会との関わりとか、うん、人との関わりとか、そういうところは大事なんだろうなと思うんだけど、一方この間なんかジャイカのなんか応募したいという企業からなんか連絡があって、うん、見たんだけど、その調査案件にどこの援助機関が何年やってるとか、
うん、
まあ当たり前じゃ当たり前なんだけど、そういう視点が強くて、なんかこうもうちょっと曖昧模糊とした部分がね、削ぎ落とされちゃってる気がして、
うん、
多分会社系とかでも論理の話とは必ずも限らないじゃないですか、
うん、
MBA でなんか習ったなんかのあれが実社会でそのままつながるとは限らないのと同じように、なんかこう違う視点とか感性とかね、そっちもなんか必要なんじゃないかなと。だからなんかもうちょっとこうトータルにね、
うんうんうん、
考えるっていうことを求められるのかなという気もしますけどね。
田村マスターどうですか？はい、
明石マスターがこれまでと違う世界に飛び込んでいかれた、うん、まあ、ある意味国際保険も例えば、文化が違うところ、我々日本人が常識と思っていることが常識ではないところ、日本人から見るとですけども、うん、違う世界に飛び込むっていう点においては少しは同じ軸があるのかなというふうに今聞いていて思いました
ね、
う
ん。そして全くこうきちんと整備されてない世界とかに行って、はい、うん、保険を作っていくっていうのは、うんうん、まさに明石マスターもおっしゃってたような、はい、曖昧模糊としたものを、ね、なんとなく形にしていくっていうのも、うん、実はアーティスティックだったっていうことなんですかね、うん、 だから本当はお二人ともアーティストなんですよね、実は。
おお、そう理解しますか。
でしょ私の目で見ると
何とも言えないな、それ
。でもすごい作品を世界で作ってこられたお二人で、うんうん、で明石マスターは今度は本当の作品を作りに、はい、本当っていうのも変だけど、うんうんはい、紙の上の
そうです、ね
はい、二次元のアートを作ろうとされていて、はいうん、これまでお二人はもう三次元なのか四次元なのかわからないけどすごいアートを作ってこられたってことなんだろうな。
自分の中では国際保険っていう日常だったところから、うんうん、これまでの日常とは違うところに踏み込んじゃった、うん、まあただ別に今まだ宝物を掴み取ったわけじゃないんだけど、まあまだ原野を歩いてるんだけど、そういう世界に入っちゃったような気もするんですよね、
うん、
ただ考えてみると国際保険そのものも多分医療とか看護とか通常のね臨床とは全然違う話で、国際保険で今まで全然やったことのない未知の世界に入り込んじゃってっていうのをまあ我々はやってきて、それでまた私の場合さらになんかまた別の非日常に行っちゃいかけてんだけど、まあ我々別に、まあ、人生がそうなんでしょうけど、うん、そういう経験をしてきてるのかな、そういうふうにも思ってます。
確かにね、国際保険でもお二人のマスターのお話聞いてると、はい、いろんな国に行って、うん、まさに未知の世界にいつも行って試練を受けて、うんうん、そして何かを作ってまた日常の日本に帰ってくるっていうのを繰り返してらしたから、うん、明石マスターにとってはまた新しい未知の世界に踏み入れたっていうことかもしれないけど、うん、さあ明石マスターこれからどうなっていかれようとしてるんですか。
どうなっちゃうんですかねっていう、多分また日常と言われるところに戻ってくるんだろうけど、でも何にも宝物、まあ多少こう日本画をね描くっていう、そういうやり方は分かってきたから、それが宝物なのかどうかは本当はよく分かんない。ただなんとなく今の感じだとこのまんま普通の日常に戻るのもちょっとつまんないなっていうか、なんか別のないかなって思ってますけどね、
さらなる未知へ向かおうと。
いやそういうわけじゃないけど、今もすでに未知の世界に入っているので、
可能性を探る、
ね、
自分がどうなっていくのかはまだわからない、
うん、素敵です。そういうふうに言えちゃうのはとても素敵だと思うんですけど、そろそろ私たち明石マスターの絵とか見たいけれども、はい
は
い、
そうですね、
そういうのはこれから私たちは見れるんでしょうか、うん、作品
なんかね、今卒業作品は2025年の2月の初めに大瀬良美術館というところで卒展というのか、制作展、作品展みたいなのが大学全体であるので、それに出すつもりはいるんですが、間に合うかどうかがねちょっとはい、間に合うかどうか心配です。
じゃあ
はい、
それで見られるかもしれません。
2025年2月にマスターの絵が京都で見ることができるということなので、はい、リスナーの皆様や私たちも行かなきゃね、はい、
京都ですね、
はい、
じ
ゃあプレッシャーをかけないというか、
じゃあ明石マスターぜひ卒業制作頑張ってください、はい、そしてたまにはグローバルヘルス国際保険の世界にも日常にも戻ってきていただいて、うん、
はい、わかりました。
お待ちしております、はい、でもまずは卒業制作頑張ってください。
はい、多分皆さんリスナーの人にとってもこの国際保険のね番組を聞くっていうのが、
うん、
もしかすると新しい世界への取っかかりになるのかもしれないなと思ってました、
うん、いい言葉ですね、
はい、本当ですね、おっしゃる通りですよね。はい、
じゃあ未知の世界、うん、グローバルヘルスを、はい、リスナーの皆様にまたお届けしたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここでリスナーの皆様からのメッセージご紹介したいと思うんですが、はいはい、前回は屋久島小野間診療所の杉下院長にお話を伺ったんですけれども、はい、どんなメッセージか、
はい、たくさんのメッセージありがとうございます、
うん、
まず東京都卵さん、
卵さん、
はい、頂戴いたしました、ありがとうございます。 杉下先生のことを調べたらすごい経歴をお持ちの方で、その後島に一つしかないクリニックへ、どんな思いがあったのか、どんな人生を歩まれたのか、どんな気持ちに変化があったのか、もっと聞いてみたくなりました。20分じゃ短いです。
本当そうですよね。
はい、ありがとうございます。
特番したいですよね。
そうですね、非常にいろいろな多彩なお話頂戴いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、番組リスナーさん、はい、最近のグローバルヘルスカフェはなんだか趣が違う。
お
国際発見の話を聞くのも楽しいんだけれど、国内でいろんな思いを抱いて活動されている方の話を聞くのもとっても楽しいです。
まあ、確かにね、はい、一人一人の人の気持ち、うん、思い、ね、情熱聞くとワクワクしますよね、うん、
それでまた杉下先生のね、はい、お話も大変に面白く、国内でのお話も大変興味深く拝聴いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、それではプレゼントなんですけれども、
はいはい、今回はですね、
はい
はい、ベトナムの置物なんですけども、うん、絵が描かれていまして、はい、一つ目は遺跡ですかね、うん、の絵が描かれたもの、
そしてもう一つは、はい、夕日かな朝日かな、
うん、
まあ、を背景にして、まあ、川かな、
そうですね、
船があって、うん、青材を着た女性が立っている素敵な置物ですね。
はい、はい、このベトナムの置物を2名様に、準備してまいりました、
うん、はい、この番組のご感想、ご質問、ご意見、何でもよろしいですので、メッセージとしてお送りいただいたら、はい、その中から抽選でプレゼントさせていただきたいと思います、はい、プレゼントの当選の発表は発送をもって返させていただきます、
はい、
さあ、それではもう時間になりました。田村マスター、はいはい、いつものようにお別れの挨拶をフランス語でお願いします。
はい、そうですね、今日は明石マスターのお話もありました、うん、英語でよく What's new って言いますよね、
あ、はい、
それをちょっとフランス語で言ってみたいと思います。
ぜひ。
はい、コアドゥヌフ。
コアドゥヌフ、最近どう、はい、
そうですね、
はい、
はい、メッシー、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
グローバルヘルスカフェ、この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにアクセスしてください。また2012年からお送りしてきたこの番組ですが、2025年2月21日の放送、そして3月21日の再放送をもって終了となります。こちらもぜひお聞きください。グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。